逗子アートフェスティバル2023、10月7日から29日、町と暮らしを盛り上げるアートの力。2013年に逗子アートフェスティバル以下 ZAF ザフを開催してから10年、毎年アーティストもそうでない人も市民も市外の人もみんなが入り混じり、逗子らしいつながりを生み出してきました。ザフをきっかけに様々な活動が始まり、広がり、気がつけばアートが日常の一部になっている人も少なくありません。今月はザフを中心に街や暮らしを彩るアート活動を紹介します。問い合わせ文化スポーツ課。写真があります。説明。みんなでアートのファッションショーに参加した人たちが舞台上いっぱいに集まって撮った集合写真です。最前列には車椅子に座る方が6人。盲導犬を連れている人もいます。子供から老人まで男女様々な人々で、皆ドレスや着物などのファッションショーの衣装を着ており、とても華やかです。説明終わり。誰もがアートを楽しむ場所。ザフ参加企画。みんなでアート。みんなでアーティスト。2019年から毎年ザフに参加しているみんなでアート。それをきっかけに始めたみんなでアーティスト。両方に関わってきたデザイナーの中島さんに活動への思いを聞きました。中島文子さんの顔写真が添えられています。福祉とアートを体感できるみんなでアート。障害者福祉作業所に通うアーティストのドキュメンタリー映画、地蔵とリビドーを逗子で上映したいと、2019年にザフに飛び込んだ中島さん。そこで、針と糸を使わずに、一枚の布からドレスを仕上げる、イージードレスの矢部素子さん、車椅子ドレスのデザイナー、宮沢久美さんと出会います。映画上映に合わせて、福祉とアートをテーマに、障害がある人がモデルになり、3人それぞれが衣装を作ってファッションショーを行ったのが、みんなでアートの原点です。モデルになってくれた人もとても喜んでくれて、多様な人が混ざり合いながらファッションを通じてアートを楽しむことが実現できました。みんなでアートから始まった新たなアートの場。みんなでアート初開催後、アートを続けていきたいと参加者から声が上がりました。そして始まったのが月1回、障害がある人を対象にアートプログラムを楽しむみんなでアーティストです。出来上がった作品はみんなでアートでの展示やファッションショーで使うモチーフにしています。彼らが描く作品は自分たちが思うままに描きたいことを表現していて面白い。私も絵を描きますが、うまいと思われたいと邪念が出てしまってダメですね、と笑います。アートの力で人がつながり大きく広がっていく。2021年から、ザフ全体の企画運営を行う逗子アートネットワークの共同代表になった中島さん。ザフに参加する多くのアーティストに出会えるようになりました。みんなでアートの協力者も増えていき、ファッションショーのほか、ワークショップやポートレート撮影、ピアノコンサートなど、誰もが楽しめる企画が満載のイベントに成長しました。今年のファッションショーは屋外での開催を予定。 毎年さざ波ホールで開催していましたが、より多くの人に見てもらえるよう、今年は人気マルシェ、逗子中庭カフェとコラボし、フェスティバルパークで行います。今年で5年目の開催となる、みんなでアート。障害があっても、認知症でも、高齢でも、大人でも、子供でも、自然に混ざり合い、一緒に楽しむ、のコンセプトは変わらず、その内容はどんどん大きく広がっています。ZAF2023 みんなでアート、ファッションショーマルシェ&ダンス、映画 VR アート体験など多様なアートイベントです。日時10月21日土曜、22日日曜、場所文化プラザホール、フェスティバルパーク。写真が5枚あります。上段、写真1、2、3。毎月活動しているみんなでアーティストの制作風景。作品はファッションショーなどで活用する。写真1、説明。赤い T シャツを着て青いキャップをかぶった人が机に向かっています。不自由な手で筆をつかみ、絵の具の色を混ぜて作品を作っているようです。写真2、説明。白い T シャツ、ショートヘアの人が机に向かい、向かって左側に立つ女性がオレンジ色の作品を掲げて見せています。背後に立っている女性もその作品を見ているようです。写真3、説明。机につく女性。机の上はオレンジ色で、何か作品を作ろうとしているようです。傍らに立つ女性が鏡込んでサポートしています。下段、写真4、5。デザイナーの宮沢さんが開催するファッションショーに向けた衣装作りのワークショップ、モデル自らデザインと制作を行う。写真4、説明。つばびろの帽子をかぶった人が作品を制作しているようです。壁にも帽子が2つ掛けられています。写真5、説明。車椅子に座った女性が、肩から体の前に向かって黒い布をかけ、左に立つ女性と一緒に衣装のデザインを相談しているようです。写真説明終わり。10月7日土曜から29日日曜、逗子アートフェスティバル2023。逗子アートフェスティバルのロゴマークが添えられています。ZAFが大切にする3つのキーワードでイベントをピックアップ。今年は3年に一度のトリエンナーレ。ZAFの特徴とともに今年の主なイベントを紹介します。各イベントの詳細、二次元コードが添えられています。1、市民参加型。見るだけでない。見るは観客の観。見るだけでない参加型のイベントが多いことが一番の特徴。事前ワークショップから当日まで市民と一緒になって作品を作り上げます。デハ 601×アート。第一運動公園にある京急車両。デハ601。ワークショップで子供が描いた絵を電車のシートに変身させます。写真が2枚あります。写真1、説明。第一運動公園にある赤い京急電車の外観です。写真2、説明。京急電車の中にある 横長シートの背もたれ部分にいろいろな絵がパッチワークのように飾られています。説明終わり。カレイドスコープ、旧逗子高等学校に作られた明かりの灯った岩がいくつもある空間。数千もの植物を来場者が岩に貼り付けることで完成する参加型の空間作品です。写真があります。説明。教室の中でしょうか。作品を制作している様子です。大小様々な大きさの白いハリボテのようなものが立っています。円柱形で、その先は丸く尖り、いろいろな大きさの岩を作っているようです。一番大きな作品に向かって、黒い服を着た人が右手を伸ばしています。表面に植物を貼り付けた小さな作品の写真のアップが添えられています。説明終わり。ハイランド夕日台公園壁画プロジェクト。自治会や子どもたちと一緒に地域の公園をペイントして生まれ変わらせる企画です。いつも遊んでいる公園をきれいにし、壁画を描きます。主催者山田美優さん。地域のみんなの協力が不可欠。一つの絵を描き上げたとき、年齢を問わず、多くの人とのつながりを感じることができると思います。写真が2枚あります。写真1、説明。公園の中にある薄い水色をした長い壁一面に、魚やワカメが描かれています。壁の奥には緑の木々が茂っています。写真2、説明。オレンジや青でふわふわした綿あめのようなものが描かれています。それぞれに目がついています。壁は低く、しゃがみ込むようにして描いている人がいます。説明終わり。2、地域のつながり。市民や学校など地域との関わりを大切にしています。地域を生かした逗子ならではのアート活動がザフを盛り上げます。竹の地産地消プロジェクト。池子の森自然公園の竹林を整備し、その間伐材を使った作品を展示します。竹細工作りのワークショップも行います。写真が2枚あります。写真1、説明。和室に十数人の人が集まって集合写真を撮っています。若い女性からシニアの男性まで、それぞれワークショップで編んだ竹かごを持っています。竹かごの大きさは大小様々で、完成品を持つ人よりも編みかけの人の方が多いようです。写真2、説明。山の斜面に生える竹を切り出している様子です。説明終わり。逗子葉山高等学校、逗子開成中学校高等学校、写真部の展示。それぞれ日頃の活動の成果を発表する写真展を、旧逗子高等学校などで行います。写真が3枚あります。写真1、説明。逗子海岸で海を背に3人の男子高校生が笑っています。真ん中の子は首から下げたカメラを手にしています。写真2、説明。夕日の沈んだ海岸。空と海の境がオレンジ色をしています。砂浜は暗く、海岸にいる人たちも黒いシルエットとなっています。写真3、説明。橋の上から 両側に家の立ち並ぶ川を見る女性の後ろ姿の写真です。説明終わり。3. 逗子の魅力発信。逗子の魅力、逗子らしさを市内外に伝えることも意識しています。SNS でも積極的に発信中。インスタグラムの二次元コードが添えられています。池子の森の音楽祭。逗子に縁のある幅広い世代のミュージシャンによる演奏や、子供も参加できるワークショップなど、年代問わず誰もが楽しむことができます。写真があります。説明。緑の木々に囲まれた広場で、テントの下、向かって左に男性が二人、机を挟んで右に二人の子供と女性がいます。一人の子が男性に向かって両手を差し出し、何か話しかけています。説明終わり。ナイトウェイブ。海岸に青く光り輝く波が打ち寄せます。逗子出身のプロ選手によるウィンドサーフィンのデモンストレーションのほか、砂浜ではビーチキャンドルやステージイベント、飲食店の出店も。日時、10月7日土曜、8日日曜、13時から20時、好天中止。場所、逗子海岸中央から東浜。問い合わせ、逗子市観光協会。二次元コードが添えられています。写真が2枚あります。写真1、ライトアップウィンドサーフィン。説明。夕暮れ時の波打ち際の写真です。手前に青白い波。空と海の境はオレンジ色で、明かりのついたウィンドサーフィンでしょうか。点々と並んだ明かりが海に映っています。写真に、逗子ビーチキャンドル。説明。砂浜に並べられたキャンドル。そのキャンドルに鏡込む子供の後ろ姿があります。説明終わり。
ザフをきっかけに広がるアートな地域活動。恒例のハロウィーンイベントも、地域を彩る小学校での活動も、どちらもそのきっかけはザフ、町を盛り上げる2つの活動を紹介します。ザフから市の恒例イベントに、スマイルハロウィーン。岸田直子さん。以前アメリカでハロウィーンイベントの楽しさを経験したという岸田さん。逗子に移住後、地域のことをもっと知りたいと、2013年のザフ立ち上げ時の実行委員に応募します。そして自身も市民企画逗子ハロウィーンとして参加を続ける中、同時期に開催していたイベントオレンジフェスとハロウィンのかぼちゃのオレンジ色つながりでコラボ開催すると大盛況。さらに体験学習施設スマイルからスマイル祭りと一緒にやりませんかと声がかかり、2018年以降はスマイルハロウィンと名称も改めて開催しています。毎年多くの親子でにぎわうスマイルの一大イベントになりました。ザフという場があったからこそ、個人でもイベントを始めるきっかけをもらえました。続けることで人と人がつながり、広がっていったこと。そこが逗子らしいなと感じます。何より子どもたちの喜ぶ姿が嬉しいです。にっこり微笑む岸田直子さんの顔写真が掲載してあります。スマイルハロウィンまでの歩み。2013から2016年、ザフ市民企画、逗子ハロウィンで参加。オレンジパンプキンのカービングや、 仮装イベントなどを行う。2017年、認知症サポートと児童虐待防止イベントのオレンジフェスと共催。2018年から体験学習施設が主催のスマイルハロウィンとして開催、現在に至る。スマイルハロウィン2023。スタンプラリーでは先着300人にお菓子をプレゼント。日時、10月15日日曜、10時から15時。場所、申し込み、問い合わせ。仮装コンテストは当日、10時から12時に体験学習施設へ。二次元コードが添えてあります。写真が4枚あります。写真1。2013年当時の逗子ハロウィン。大きなオレンジパンプキンでジャック・オー・ランタン作りを行った。説明。男性がテーブルの上にバスケットボールより一回り大きいオレンジ色のカボチャを置き、ナイフを当てて切っています。テーブルの前にはピンクのドレスを着た女の子がその様子を見ています。写真の奥にはオレンジ色の衣装を着て三角帽子をかぶっている子供や付き添いのパパらしき人も写っています。説明終わり。写真2。行列ができるほど人気のゾンビ電車。説明。運動公園にある京浜急行の車両のそばで、黒い色や白い色の長い衣装をつけた3人のゾンビが並んでポーズをつけています。説明終わり。写真3。飲食の出店、縁日、ワークショップなど大盛況。説明。子どもたちや大人が大勢集まって賑やかです。頭上にはオレンジ色、黄色、青の小さな三角旗をつけたロープが張ってあり、お祭りムードを盛り上げています。説明終わり。写真4。毎年盛り上がる仮装コンテスト。説明。仮装コンテストの写真が2枚あります。1枚目の写真です。かわいい2人の魔女が立っています。1人は黒いドレスに黒い三角帽子。もう1人もピンクのドレスに黒い三角帽子をかぶっています。魔女の宅急便のイメージでしょうか。そして大きな山高帽をかぶった男性がしゃがんで2人の小さな魔女に何か渡しています。写真奥には大勢の子どもたちやママさんたちが拍手をしてこれを見ています。もう一枚の写真は、着ぐるみ姿の静雄くんと仮装をした3人の子どもたちが一緒に写っています。説明終わり。アートの力で地域と学校を彩る、池小山アート部。佐藤由美さん。2021年の ZAF 参加企画池子山アートデイは、池子小学校3年生の児童を中心に制作した小学校校門の路上ペインティングのお披露目会でした。校門周辺を安全に、さらに地域とつながる場所にするをテーマにした取り組みで、2018年の ZAF で企画をご一緒したオランダ在住アーティスト島野五郎さんの協力のもと、子どもや先生に保護者も並走しましたと佐藤さん。その時の保護者メンバーを中心に設立したクラブが池小山アート部です。昨年度に開催された学校と地域をつなぐ交流イベント池小山文化祭では、校門アートがモチーフのシルクスクリーン印刷の版を用意、T シャツやバッグにプリントできるブースを出展しました。これが好評で、今年度は5年生が林間学校で着用するオリジナル T シャツのプリントや、 特別支援級の児童と一緒にグッズ作りも予定しています。地域と人をつなぐアート活動が学校生活にも彩りを添えています。佐藤由美さんの顔写真が掲載してあります。歯を見せてにっこり笑っています。写真が3枚掲載してあります。写真1、地域と学校をつなぐ交差点シンボルに。説明。横長の写真です。池子小学校校門の路上ペインティングを上空から写しています。写真の上段と下段に灰色の歩道があります。その歩道に挟まれた路上に絵が描かれています。絵を簡単に説明します。上空から逗子の街を見たイメージを描いているのでしょうか。青い海あり、緑の木々、そこを走る車、空に浮かぶ白い雲、そしてオレンジ色の飛行機、緑の山のトンネルに入る赤い京浜急行電車、そして絵の中心に黄色、オレンジ、赤と三色重ねて描かれた大きな曲線、そして上空を翼を広げて悠々と飛ぶ大きな鳥。カラフルなペインティングです。説明終わり。撮影、峰純喜さん。写真に、子どもと先生、保護者でデザインから塗り上げまで行った。説明。大人や子ども6、7人の人がしゃがんで道路に色を塗っています。白く塗ってある上に大きな鳥の翼を描いている様子です。説明終わり。写真3、池子山文化祭ではシルクスクリーンのブース、スリスリ屋台が出動。説明。スリスリ屋台で作成した T シャツがハンガーにかけてあります。青い T シャツで鳥の絵がプリントしてあります。説明終わり。インタビュー。ザフをきっかけに見つけた居場所。逗子アートネットワーク、太田翔也さん。2021年に逗子に移住しましたが、リモートワークが多く人と関わる機会が減ったと感じて、自分が住む町で何かつながりを持ちたいと思っていました。そんな時に知ったのがザフです。もともと各地のアートフェスティバルを訪れるのが好きだったので、逗子にもあるんだとすぐに連絡を取りました。今年は事務局の運営サポート2年目です。ザフを通じて市内のさまざまな場所を訪れ、多くの人と関わり、町に知り合いが増えました。おかげで地域のコミュニティの中で自分の居場所を見つけることができたと思っています。今はそこから一歩踏み込んで、シネマカフェ、シネマアミーゴで、ザンバー・イン・シネマアミーゴという誰でも気軽に集える場作りにも力を入れています。逗子は次々に人とつながることができて、新しいことにもチャレンジできる、たくさんの可能性を持つ町、多くの人を巻き込み、逗子に住むことが楽しいと思える人の輪を広げていきたいです。写真が2枚あります。1枚目は太田翔也さんの顔写真です。丸い眼鏡をかけてニコニコ笑っています。2枚目の写真です。説明。ザンバー・イン・シネマ・アミーゴのカウンターでカクテルを作る太田さんです。説明終わり。アートは街や暮らしを楽しむためにある。アート、それは人々に楽しさや感動、安らぎや生きる喜びをもたらし、人生を豊かにするもの。ザフはもちろん、街には誰でも気軽に参加できる 多くのアートイベントや活動があります。そこには新しい出会いがあり、暮らしをもっと楽しむための可能性があふれています。今週、週は秋、町と暮らしを盛り上げるアートの力を体験してみませんか。4枚の写真が掲載してあります。写真1、屋外で写しています。みんなでアートの参加者たち11人の集合写真です。ウェディングドレスの人、大胆に肩を出した黒いドレスの人、かわいいピンクのドレスの人、思い思いの服装をした11人の方たちが集まり、こちらに向かって手を振っています。説明終わり。写真2、みんなでアート、宮沢久美さん。アートはそこにいない作者と心で会話ができるコミュニケーションツール。作家や作品に思いを馳せてみませんか。説明。髪をショートカットにした若い女性です。薄いジョーゼットをたっぷり使った丈の短い青いドレスをハンガーにかけて、笑顔をこちらに見せています。説明終わり。写真3、池子の森の音楽祭、長島源さん。アートには普段と違う視点を持つきっかけや、ジャンルや世代の垣根をさらっと超える力があると感じます。説明。ピンクの半袖シャツを着て微笑んで立つ長島さんの上半身の写真です。髪をオールバックにしているスリムな男性です。説明終わり。写真4、逗子開成高等学校写真部、渡辺裕之介さん。いろいろな形でメッセージが込められているのがアートだと思います。座布でぜひ感じてみてください。説明。カメラを向かって左前方に向けて構えて立っています。半袖の白いシャツにネクタイを締め、高校の制服姿です。説明終わり。